FM 横浜ポッドキャスト、
皆さんこんばんは。 FM 横浜ザ・モーターウィークリー、普段あんまりなんか甘いものとかお菓子とか食べないんですけど、昨日チョコレートを4粒ぐらい食べたらちょっと罪悪感がある山下玲奈と、
皆さんこんばんは。チョコレート4粒で罪悪感か、女子は厳しいなモータージャーナリストの高橋明です。
違う粒が、もちろんあの一口でツンって入るのと、あとガリッゴリみたいな大きめのやつも含まってたんで、
俺一袋食べちゃう時あるから
あのね、あれですよ、脳みそのエネルギーが、あの明さんよく使うからいいんですよ。
なるほど、
っていうことでした。
働き者ですからね僕は。
さすがです。はい、よろしくお願いします。
先週かな、あのスーパー GT が開幕して、あの岡山へ行ってきて、桜がいっぱい残っててですね、東京が終わっちゃったんだけど残ってたっていうのがあって、おまた桜の中走れるわっていうの
いい思いしてますね。
そう、サーキットへね通う時に毎日桜見物して、でなんか一部ツツジとかがこう出てたりして、もう、まあ、季節がいい時期の開幕戦だなみたいな思ってね
春ですね。
春だったんだけど、すごく暑かったのよ。
あらら、
路面温度40何度とか、もう夏
それは溶けるわ、
半袖でもすごい厳しいぐらい、日陰みたいな、そういうぐらい暑くて、まあレースもすごい暑くて、で GT500 がトムス36号車坪井翔と山健が、ポルツウィンっていうね、スーパー GT でポルツウィンってなかなかないんだけど、もう完勝だよね。で300が2号車で平響と堤結衣、ようやく勝ったって感じなんだけど、こっちはねブリヂストンのタイヤがすごかったっていう、まあちょっとマニアな話なんだけど、タイヤの話
そこか、
でそれとね、この間あのフォーミュラー E を東京でやったじゃない、で見に行ったんだけど、いよいよこれヨーロッパラウンドになって、イタリアミサノで第6戦第7戦っていうのをこの週末、先週末やってました。で日産ローランドが優勝したんだけど、これ実は2位だったんだけどね、あのダコスタ、ポルシェのダコスタが勝ったんだけど、暫定表彰が終わった後失格になってですね、
なんで
と思うよね、なんかレギュレーションが変わって使っちゃいけないパーツを使ってたっていうのがあるんだけど、その、ポルシェ側の言い分としては使っちゃいけないとは記載されてなくて、ジェンス2、ジェネレーション2の時はそれを使っていいパーツだったらしいのね。で、ジェン3になってそれがダメになったらしいんだけど、レギュレーション上にそれが記載が消えてるだけで使っちゃダメとは書いてないというのが言い分だったってまあ難しい、ぐちゃぐちゃぐちゃって感じ、
ぐちゃぐちゃですね。
そう、で、翌日が第7戦のダブルヘッドだったんだけど、これねローランドがだからそこで、突破して優勝って思ったら、なんとバッテリー切れで
ね
ポルシェのベアラインが勝ったっていう、
なんか
ねバッテリー切れってのは面白いよねまあこれねスーパー GT でも昔ねガスケツで優勝しなかったっていうのがあったりとか、
もったいない、
結構そこら辺みんなこうギリギリでやっぱりやってて、あのガソリン車だと当然ウェイトが増えるわけじゃん、
確かに、
満タンだと思いわけでガソリンがカスカスの方が早く走れるわけで、でガス欠になって勝てなかったって、で、こっちだとバッテリーが消耗して、チェックが受けられなかったっていうのがあってですね、先週のレースはいろいろ大変でしたねっていう話です。
観客側からはね楽しいじゃ ね、 そうだね、楽しめましたね、これね、
大どんでん返しみたいな感じだったね、
いい春の開幕ということで今後も注目しましょう
はい、
はい、そして今夜のモーターウィークリーなんですけれどもね、どんなテーマやねんって感じでお送りしたいと思います。
ほう、
働き者と遊び人、
俺と山下ってことかな、
正解というわけで車情報満載でお届けする FM 横浜ザ・モーターウィークリー、皆さんどうぞ最後までお付き合いください。 The Motor Weekly FM 横浜ザ・モーターウィークリー、山下れなと
高橋明がお送りしてます。
今夜のモーターウィークリーは明さんと山下じゃなくて働き者と遊び人ということで、はい、
なんだよそれ
分かりやすいかなと思って、
はい
はい、働き者、誰ってことで、三菱自動車の1トンピックアップトラック、トライトン、 そういうことで険しいオフロードコースを走れちゃう素晴らしいトラックなのかすごい車なのかというところなんですけれども、これはアキラさん一体何なんですか。
何なんですか。あの今説明してくれたように、うん、まあ、1トントラック、1トン積みのトラックってこと、はいはい、でピックアップトラックで、はい、ダブルキャビンで、まあ、5人乗りなのよ、うん、
でかいよな。
ドア4枚ついてると、
はい、
でまあ結構大きい、
うん、
でずっと三菱はね、そのアジア、まあ、この車もそうなんだけど、まあ、150の国と地域で売ってる車のグローバルカーなんだよね。で、まあ、日本は売ってなかった。で12年ぶりぐらいに、再導入というところで、まあ、このデザイン見たらかっちょええってことで、かなりね、なんか導入人気がすごいらしいのよ。
お、素晴らしいわ、うん、
で車としては、はい、あの大きいです。
おや、大きかったっす、
はい、これ全長ね、うん、5メーター超えてるんで 5.36 っていうぐらいの大きさ、5.3 メーター。幅もね1930なんで、
うん、
かなり大きいよね。で、はい、まあ、車高も1815、
うんうんうん、
だからかなり大きめで、登録としては1ナンバーなんで、
うん、
普通貨物扱い、
うん、
商用の、まあ、4トントラックなんかも1ナンバーなんだけど、
そうなんだ。
そう、2トン4トンみんなあの辺商用トラックですね。
へ、
普通貨物というところなんだけど、
すごいわ。
まあ、この車はその見た目がかっこいいっていうのは、まあ、トラックなんだけど見た目かっこいいの、ね、本当にね、
うん、かっこいい。
でトラックだけどこの SUV と比較できるくらい乗り心地が良かったり、うん、中が豪華だったり、
うんうんうん、
これ本当トラックっていうところが、まあ、一つの売りなのよ。
確かに、はい、う
ん、でまあその一方でちゃんと商用としての、うん、トラックとしての実用性っていうのはもちろん持ってるというところの車ですね。
面白いですね。
これ乗ったんでしょ。
乗った、実は乗ったんですよ。こんな平方とか言ってんけど、あの私ですね、うん、素晴らしい、あの悪路を走破してまいりました。
素晴らしい悪路、
素晴らしい悪路、うん、頑張って運転してるので、まずこちらお聞きください、うん、よっしゃ、岩に来ましたよ。これ相当な悪路とかいうとこじゃなくて、これ道じゃないと思うんですけど。
こんな道でも全然
行けちゃうんですね。
当たらずに、はい、
当たってないですねこれ、はい、もう考えたくないぐらい岩が飛び出てたり、デコボコしたりはまったり、うわーいしてるんですけど、はい、よっこいしょいしょいしょいでございます。はい、抜けました。
全然慣れてない方でも
行けてます。
行けますね。
左でしたっけ。
はい、
はい、そうですよ。あんな道走ったことないし、車の動かし方わかんないのに行けました。
なんだかよくわかんないけど、すごいとこ走った感じは伝わってくる。
伝わりました、
はい、
あのね、
はい、
本来人が立ち入るべきではないであろう道みたいな、うんうん、車でなんか特に行かないよっていうような、本当に岩がデコボコもうね、あの、うん、罠のように出てるところで、あのそれにもあの運転して、うん、あの走破したんですけど、うん、もうあの生きててこんなに傾くことないよねぐらい、あの、あ、車があの上下左右するんで、
うんうん、
あのアドベンチャーでした。
アドベンチャーだよね。
めっちゃ、
あの本当モーグルとかね、
うん、
こうデコボコのところでこうアプローチアングル、デパーチャーアングルって言うんだけど、はい、まあ、そこの突起を乗り越えるのに車がぶつからないで大丈夫な角度みたいなのがアプローチアングル、
うん、そうそうそう、
で、あのそのへこみから出るときにテールがぶつからないデパーチャーアングルとかね、はい、まあ、そういうのが、まあ、アクロに対応できてて、
うん、
でもちろん四駆なんだけど、はい、そこの機能もちゃんと持ってますよっていうところで、まあ、これ SUV よりもさらにその商用っていうこともあって、はい、よりアクロに対応するためにね、
うん、
四駆の種類もいくつか種類があって、
うんうんうん、
まあ、常用的に使う四駆だとこれ実はセンターデフっていうのがあって、センターデフがあるとロックしてるとタイトコーナーでスタックしちゃうね、うん、スタックって動けなくなっちゃうのね、はい、ハンドル切った時にね、
うんうん、
でそれがセンターデフフリーっていう風ななる四駆もあって、四駆なんだけどセンターデフはロックしないんでタイトコーナーも曲がれますよっていうのがあったり、何言ってるか今もう全く分からない、
うん、
まあまあ、そういうことがあったり、あと本当のアクロに行った時のその四輪をロックする 仕組み、デフロックをする仕組みもあったり、
うん、
あとエコモードでは肉で走ったりとかね、まあ、いろんなパターンで、ドライブモードだけ7つぐらいあったりとか、で四駆の制御、電子制御は三菱得意とするところなんで、はい、そこのスーパーセレクト 4WD2 っていうのを搭載していてね、
うん、
まあそのグラベルだとか、そのグラベルって分かんないね、
分かります、
ダート、
いよいよ覚えた、
はい、はい、オフロードですね、グラベルね、
はい、
がスノーとか、あとそのデイネイチとかさ、
うん、
ロック岩場とか、まあ、そういうのに対応するモードがいろいろあって、はい、であとヒルディセント機能っていうのが一番これがいいんだけど、
すごかった、
これ試した、
試しましたよ、
うん、
最大傾斜がすごすぎる、わけわかんない、
うん、
ところを車任せで、
うん、
まあ、ハンドル握りますよ、
うん、
降りられた、
うん、そうそう、これね、あそこのコースって最大23度の傾斜があるんだけど、
うん、
そこ降りるとか登るとかいう時にアクセルとかブレーキ一切触らずハンドル操作だけすればいいっていうね、このヒルディセントはとっても優秀で、
うん、
これさらにね、この速度が低速でも稼働するのね、まあ、10キロ以下ってなかなか制御難しいんだけど、
はい、
5キロぐらいでもね、これ働くのね。でこれってね、都会で例えばスーパーのスロープってすごく傾斜が緩いんだけど、
はい、
そういうところにこう雪が乗っかってるような状況になった時とか嫌じゃん、
うん、
そういう時にゆっくり降りるのに使うとかね、
うんうんうん
うん、いう、まあ、だからに乗用車的に使ってでも、
はい、
とっても魅力的っていうのがこう、
うん、
このトライトンが人気になってるのかな。であとはもう絶対圧倒的に見た目だよね
いやアキラさんね、うん、私が運転してるの外から見てたじゃないですか、
うん、
どうでした。
あ、思い切りのいいやつだったな感じました。
あ、私の、
はい、その躊躇なく行くかっていうシーンを何度も見たんで
それはほら車に絶対的な信頼があるので、
うん、
だってぶつからないから行っていいって言ってんじゃんみたいな
ところで、まあ、そうなんだけどさそうなんだけ ど、
ええ、
普通は躊躇するよなって、もっと慎重にアプローチするよねっていうところをグイーンと行くんで、さすが山下さん
褒められました、アキラさん以外にも、
ええ、ニヤニヤしてました、ええ、俺は
ありがとうございます、
はい、
そんなニヤニヤトライトンですけれども、価格は上級グレード GSR が540万1000円、そして標準グレード GLS が498万800円。
これ GSR って、
うん、
ときめかないよね。
ピンとこない。
ピンとこない。これね、GSR って名前が商用のトラックについてるっていうところもすごいんだけど、
はい、
GSR っていうと、まあ、三菱の、まあ、ランサーとか、う
ん、はいはい、
よく使ってたんだけど、こうスポーツモデルの名前なのよ、三菱にとって。
あらら、
GSR っていうのがそのトップグレードで、
うん、
スポーツ系ですよ、うん、それがこの1トントラックにもついて
る、ついた、
これときめいちゃうでこれ GLS と GSR と2パターンあって、
はい、
この GLS の方が標準車、
うん、
こっちはねいわゆる商用的に見えるっていうかね、
うん、
で GSR はねオーバーフェンダーがついたりとか、これ見た目もちょっと違うのね、
うん、
圧倒的に GSR かっこいいです、
はい、GSR 推しということで、
はい、
皆さんぜひチェックしてみてください。こちらの写真等々アップされておりますのでね、オートプルーブもザ・モーターウィークリーの X の方もご覧ください。
これ試乗機俺書きました。
あ、ぜひ読んでください。山下はまだ読んでないぞ、
はい、はい、
読みますということで、トライトン、勝手なイメージで示させていただきたいと思います、
は
い、三菱自動車トライトン、実家で農家を営み地域の消防団でも活動してとても活発、毎月必ず国内旅行をして飼っている犬を前に朝礼の練習をするのでよしまでが長い人が乗っていそう
なんだそれ
伝わったかしら。The Motor Weekly. FM 横浜 The Motor Weekly. 山下れなと
高橋明がお送りしてます。
今夜のモーターウィークリーは働き者と遊び人というテーマで、
今の流れてた曲ワーク働き者ってタイトルだったのかな、
ね、
これディレクターも遊んでるよな
ディレクターどちらかというと私寄りだと思いますよね、うん、はい、
どういう意味だ
で、うん、先ほどはじゃあその働き者ということだったんですけど、対する遊び人は何かなって言いますと、
うん、はいはい、
日産キャラバンマイルーム、
うん、
こちら部屋ごと出かけるという発想から生まれた車中泊も楽しめちゃう車っていうんで、
うんうん、
まあね、さすがに私とアキラさんはもう車中泊はしないんですけど遊びに行きましたよねキャンプ場にね。
これ部屋ごと出かけるって超物臭って感じがする
よね。物
臭、ね、はい、キャラバンです。車は、
はい、キャラバン、
キャラバン、うん、あのワンボックスのバンね、うんうんうん、で、はい、商用がベースこれも、はい、でこのマイルームって名前つけてる理由は、
うん、
この後ろのスペースが、はい、そのベッドとかねリビングにこう変更できるキットがねもともと組み込まれてるモデルと。
面白い。
キャラバンマイルームっていうのがありますということなんで、これ、うん、まあ、まさに部屋ごと出かけるっていう風なことが言えるんだけど、うん、まあ、スペース的には2畳ぐらい3畳ぐらい分かんないけど、
いい、十分十分、ね、
まあそれでこう出かけてきたんだけど、はい、どうでした？
ね、いや私的には非常にときめきましたし、
うん、
あのなんかねドラえもんの道具とかにありそうだなってずっと考えてたんですけど
なるほど、
この自分の部屋のドアにつけられるハンドルがあって、うん、それごと車が動くみたいなぐらいの私的には感動がありました。
あ、そう、う
ん、はい、そんなキャラバンマイルームに乗って今回私たちは富士五湖の一つ本栖湖に面したキャンプ場、港湾キャンプ場というところに行ってまいりました。こちらあのね、湖にかなり近づけて、もう水辺にベタベタに車止めて皆さん思い思いに過ごしてましたんですけれども、うん、ね、私たちはその車内いろいろアレンジして遊んでみようよっていう感じで行ってまいりました、うん、まずこちらをお聞きください。あきらさん、うん、なんか一見そのね、
うん、
普通になんか商用車系なのかなとか、ボックスワンボックスカーなのかなって、
あ、このキャラバンね、
そう、うん、思いきや開けた途端、うん、もうなんか、ね、この木目調のなんか部屋とか、なんかね、きれいめなホテルとかの部屋にあるよう な、
まさにな
んか、ね、
うん、
内装になってて、
うん、
でなんかこの間接照明が窓にのなんか上に沿ってあったりとか、
うんうん、
天井にも今3つ照明ついてて、
うん、
で
なんかダウンライトだもんね。
そうそうそう、でここには窓側にはちゃんと木で
ブラインドになって
るし、ブラインド、うん、すごくあの
ブラインド
になってて、カーテンも閉めればもう完全に個室あの部屋として使えるし、ね、うん、落ち着くなって感じなんですけど、
うん、
今私たちはですね、これも完全に今シートをフルフラットにして、
これアレンジがいっぱいできるもんね。
そうなんかね、もうリビングモード、うん、ベッドルームモード、ダイニングルームモード、あとシアタールームモードとか言ってね、これ後ろに
スクリーン
ついてる、
スクリーンがついてるのね、
最高ですね。ここで映画見たりして、まあで私たちは超くつろいじゃってるんですけれども、いいですよね、簡単な操作でね何にでもなれます。だから、うん、あのアイディア次第って感じで、
これまさにマイルームだよね。
マイルームですね。
仕事どっか出先で仕事をして疲れたらお茶飲んで、食事して
昼寝して
なんなら夜も寝ちゃっても大丈夫っていう
すごいね。もう移動する部屋とはまさに
マイルームだな、これ。いいな、
ちょっと私一人暮らし用に欲しいそうではないんですけどね、
移動ルーム、
え、そう
移動マイルーム、いいな、
最高ですね、部屋ごと出かけるって。稀に見るテンションの高さ
これ車はね、
はい、
あのディーゼル一択なの、エンジンはディーゼルなの、だけど、
うん、
全然ディーゼル感なかったでしょ、
全然静か
だし、静かなんだよね、
はい、
ですごく乗り心地もいいし、しなやかに車動くんだよね、
うん、
でこれね、あのマイルームのキットを搭載してるんで結構重たくなってる車がね、
あ、 そうな
それでしなやかに動いてるっていうのがあって
よかった逆に
そうなの、で、あのだから逆にその商用として使おうとすると、うん、あんまりそういうのは使、あの荷物は乗せられない、段ボールいっぱいとか乗せられなくなるんだけど、ま、
確かに、はい、
まあ、そういうね、私のもう一つの部屋みたいな使い方を考えるととってもいいかなっていう、う
ん、めちゃめちゃ良かった
するよね、
するする。
でこの行ったさ、港湾キャンプ場ってさ、
はい、
有名な場所なの、これ実は岡田光陽さんっていう写真家、昔の人がいるんだけど、その人が撮った富士山と湖の写真が千円札の裏側にこう描かれてるんだけど、そこの場所なのよ、
千円札出して裏にして
今の千円札は違うかもしれないけど、
そっか、
うん、前昔正確には分かりません、
うんうんうん、
はい、でそのまあ岡田光陽さんって結構有名な方で、
うん、
あの写真館とかもあの写真館がこう、うん、残ってたりね、山中湖の方かな、それはあんのが、でとても著名な方がそこを取って、うんうん、まあ、お札に使われた場所、それが港湾キャンプ場の まさにこの場所
なの。あそこだったんですね、
う
ん、
そうそうそう。でなんか我々が行った時もすごくこう、うん、景色すごくてさ、
よかった、
富士山が宙に浮いてるような景色の瞬間もあって
ありましたね、
ね、なんか綺麗だったよね、
うん、すごい楽しんじゃいましたよね、うん、
はい、
そんな絶景をバックにですね、私たちはリビングモードに部屋を変えまして、うん、遊んでまいりましたよね、またね、
はい、あ今ねなんかディレクターが確認したら、
あごめんなさい、
今の1000円で OK だそうです
あ本当だ、ね、皆さんぜひ見て、うん、左側にありますよ、そうそう、はい、こんな景色がねリアルで見えます、
はい、
はい、
でリビングモードで遊んで
たと、そうそうそう、この絶景を見ながらね、はい、聞いてください、はい、さあ日産キャラバンマイルームをリビングモードにして楽しむのはカードゲームです、イエーイ、
イエーイ
今回はカタカナーシというカードゲーム持ってきました、うん、アキラさんこれ知ってます？
いや知らないんだけどさっきちょこっと聞いたら、
うん、
まあ末広がりずのパクリ
あの簡単にゲームのルール説明をします、
うん、はい、
出題者がカードを1枚取ります、
はい、
でその裏にカタカナでお題が書かれています、
うん、
でその言葉をカタカナを使わないで説明して相手に理解してもらって当たったらイエイっていうパーティーゲームです、
オッケー、わかりました
私が出題するってなったらカタカナを言った時点でこの人アウト、はい、でもあとははいこういう感じです、
はい、
じゃあ早速じゃあ私から引いて出題をしたいと思います、は
い、
ペロリン、なるほど、これね引いて次のカードに書いてある番号でね、ここにね今リストアップされてるんですよ、私の引いたカードにも6個、でこの今6ってなので6番目のこの私はカタカナを伝えないといけない、
はい、
でカタカナなしでしょ、うん、なんつったらいいんだろう、アキラさん疲れてないですか、アキラさんお水入れますとかってそういう気遣い、
お水入れます？気遣い？サービス、うん、当たり？
正解、
イエ
ーイ、アキラさんの理解力がすごかったっていう話、すご
い、何これ
大丈夫かな
大丈夫かなこれ、
ね、
車の話何もしてない
非常に盛り上がってましたけどね、
はい、末広がるイーズ遊びでした
というわけでございました、はい、部屋ごと出かける発想から生まれた日産キャラバンマイルーム、価格は333万1900円からとなっております、詳細はぜひオートプルブの方をご覧ください、
これってどんな人が乗ってるイメージなの
聞いちゃいます、
うん、
マイルーム山下の勝手なイメージ、おしゃれにカスタマイズしたマイルームで国内を旅し、旅先での出来事を配信する独身男性、独身を歌っているが絶対同棲してるか既婚かビジネスパートナーか知らんけど明らかに充実してる人が乗っていそう、
おお、そうなんだ
お後がよろしいようで、
はい、
日産
末広がり図でした
違う、日産キャラバンマイルームをお届けしました、FM 横浜ザ・モーターウィークリーエンディングのお時間となりました、今夜は働き者と遊び人と題して、前半は三菱自動車のピックアップトラックトライトン、そして後半は日産キャラバンマイルームをご紹介しました、
これキャラバンマイルームのさロケ行ったのさ、うん、春休み中だったじゃん、
うん、
これさとんでもなく渋滞したよね、
すっすごい時間かかりましたよね、
これ横浜から本栖湖まで5時間半ぐらいかかっちゃって、うん、
いやもう俺国外旅行行けちゃうよっていうぐらいの、う
んね、
でも疲れなかったです乗ってて、
うん、もう山下が面白かったもん、
ね、なんで私なんか面白いことしましたっけえなんでなんでなんで、
いや存在が面白いですよ
存在が面白い山下れなです、はい、というわけでそんなお車をお届けしてまいりました、
はい、
皆さん存在が面白い山下へのメッセージ疑問質問などあればぜひお寄せくださいませ、宛先は tm@fmyokohama.jp tm@fmyokohama.jp、 メールをご紹介した方には番組オリジナルステッカーを差し上げます、もちろん普通にあきらさんに教えてほしいこととか送ってくださいね、
はい、
そして車と
お待ちしてます、
はい、お待ちしてます、そして車とあきらさん山下の写真も載せている番組の X もぜひチェックしてください、アカウントはザ・モーターウィークリーで検索してください、そしてハッシュタグモーターウィークリー847をつけるとあきらさんがたまにポストしてました
そう、ね、
放送時間中に、
はい、はい、たまに
お願いしますチェックの方、そしてですね来週なんですけれども、来週はアメリカンラグジュアリーとピエール北川さんのスーパー GT の見どころをお届けしたいと思います、アメリカンラグジュアリーです、
アメリカンラグジュアリーアメ車大好き、
はい、
カマロも面白かったよね。
あ、面白かった。あ、匂わせだぞ。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は山下れなと
モータージャーナリストの高橋明でした。
また来週。